はい、ということで、今回の本ですねの、分析というか、こんな風に読んだらいいんじゃないかみたいなのをお話します。で、本のサマリーは、まあ、ネットにいくらでも落ちてるし、ちょっと見てないですけど動画はなかったかなって感じがします。すごく売れるような本ではないなと思うので、まあ、あれかなと。で、なんで売れる本じゃないと思ったかっていうと、普通に難しい本だなと思ったんですね。前回の音声でも言ったんですけど、多分第4章まで読むのは相当みんなしんどかったんじゃないかなと思います。人って結局ですね、自分が知ってる知識からちょっとだけ逸脱した本しか心地よく読めないんですよね。自分の持ってる知識と一緒かそれ以下だと読んでるうち退屈しちゃうんですけど、自分が知ってる知識プラスちょっとがあるぐらいだと楽しく読めるんですよね。でもこの本の4章まで書かれてることって多分皆さんがほとんど知らないことだったと思うので、読んでいて結構苦痛だったんじゃないかなと思います。で、大事なところだなと思ったのを、今回の音声次回の音声に分けてお話したいと思います。まず、4章のところで大事だなと思ったのが、ダマシオっていう研究者の研究にですね、ダマシオの SM 仮説の重要性は、脳とは何か、感情とは何かという大きな問いに対して、それは人間が合理的な行動を行うために、体と不可分分けることのできないという意味ですね。不可分な関係で機能するものであるという答えを患者の観察と実験的根拠をもとにして神経回路で提示したことにありますと。これは本当にすごい素晴らしい定義だなというふうに思います。感情っていうもの、脳って書いてありますけどちょっとこれ置いといて、感情は何かっていうことは人間が合理的な行動を行うために体と不可分な関係で機能するものだということを実証した。つまり感情というのは体を合理的な行動をするために体のいろいろなものとつながっていて、機能してるんだよっていうことを言ったというわけですね。で、それに関してもっと細かく言うと次の部分ですけども、情動と感情の違いについても、この本ではしっかり書かれています。この同じダマシオっていう人の研究結果ですけども、何と書かれているかっていうと、情動と感情という言葉を一般社会で使われているのを少し違った形でダマシオという人は使い分けていますと。ダマシオによると情動とはおおむね自動化された行動のプログラムのことです。体の感覚受容器がキャッチした情報をきっかけとして体内で実行されるさまざまな行動のことを指しますと。なるほどと。すごいですね。例えば痛みというものは情動と感動の2つが含まれていることになります。痛みを起こす刺激によって顔を歪めたり身をかがめたり汗をかいたり呼吸や脈拍や呼吸が速くなることは情動、これは外部から確認できます。一方痛いという知覚は本人外に確認することはできません。これがダマシオの定義する感情ですと。なるほどと。でこの定義を見ると、潜在意識を判断するときにはこの両方とも関わってきます。潜在意識のこの両方の情報があります。情動と感情で、情動は見ていてわかるし、おそらく私が誰かをコンサルしているときに、ああこの人こうなんだろうなっていうふうに勘で読み解いているときっていうのは多分この情動を判断してますね。で感情っていうのはこの本にも書いてある通り本人しかわからないので、これは本人が知覚しないとわからないことですよね、ということがよく分かりました。なるほどと思って、これ非常に私はびっくりしたんですよね。だから私もこの定義をちゃんとしてなかったので、私が、ご本人から感じ取った情報をなぜご本人が理解できないのかっていうのが分からなかったんですよ。いつも私はその人の情動を見て、あこういう反応してるんだろうなって判断してるのに、ご本人がそれに気づいていない、なぜって思ってたんですけども、それは情動を自分から見えてないからですよね。情動は客観的には見えますので。なるほどというふうに思いました。だから、今後コンサルを、私の話なんですけど、コンサルをしていくにあたって、私は情動をよく見て、ご本人にお伝えしなきゃいけないし、ご本人にはあの手この手で感情が分かるように、取り組んでほしいなというふうに思いました。そんな感じですかね。あとは太極拳の第6章で太極拳の話があったりとかしてますけれども、多分一番この本の前半までで一番大事なのは本当にこの情動と感情の定義だと思います。で、これ引用しててこの 作者のご本人がどういうふうに感じてるかちょっとわからなかったんですけども、多分概ね肯定も否定もしてないので多分同じ意見なんじゃないかなというふうに思いました。ということで、皆さん潜在意識書き換えとか潜在意識読み取りとかあると思うんですし、コンサルとかしている方いらっしゃると思うんですけども、ぜひこの情動と感情を分けて、お相手を見てみてください。そうすると自分が、見れてない情報、取れてない情報って何なのか、ご本人に、質問するときにもどの情報、要は自分が取れない情報を中心に聞くっていうことが必要になってくるかなと思います。で、4章の最初に書かれてましたけれども、枠組み効果ってものについて書かれてましたよね。枠組み効果とは想像される結果に対して医師があらかじめ患者を当てはめて扱ってしまうこと。例えば医師が患者の問題に直面したときに、この症状は生死に関わるものではないだろうという枠組みを自分で設定してしまい、その枠の中でしか患者を見れなくなってしまうということで、ちょっとふくよかでピルを飲んでた患者さんが、病院に行ったのに、軽症でしょうって返されて、その途中で心臓発作かな、虚血性心不全でしたっけ、で死んじゃったって話が書いてありましたよね。です。つまりこの情動と感情の枠組みをちゃんと理解してないと、この枠組み効果で、お客さんの大事なところを見過ごす可能性があるということです。なのでコンサル業をやっている人、まあコンサル業だけじゃなくても教えたりとか人に何かを伝える仕事をしている人は、ぜひこれを覚えておいてください。以上です。